おはようございます。先週私はインドネシアにいたんですよね。なんかどこにいたのか忘れるぐらいインドネシアは結構遠いんですよね。で直行便があるんですけど、直行便は高いんですよ。で直行便で行くと大体10時間ぐらいですかね。でも高いお金は払えない人々もたくさんいて、そういう人たちは乗り継いでいく方が安いんですね。今回香港経由で行きました。朝8時10分ぐらいの飛行機だったので、8時25分かで、6時半え8時8時だったらちょっと覚えてない、9時か、あ9時10分ですね。9時10分の飛行機だったので、7時にはついていなきゃいけないということで、4時起きで5時に家を出発し、車で向かいました。で、余裕ぐらいで着いたんですけど、着いたら飛行機が遅れますって、1時間半遅れたんですよ。でそのせいで香港で乗り継ぎの便だったんですけど、それも本当は間に合わせることができたはずなんですけどね。でもお客はそれ決められないので、結局香港で4時間半ぐらい待たされて、でジャカルタに着いたのが現地時間の12時半です。私の体には日本時間では2時半です、夜中の。でホテルに着いたのは3時半ぐらいですからね、ほぼ24時間起きてたなっていうのは時々眠りはしました。で、現地時間で1時半ぐらいにとこに着いたわけですけど、私もねちゃんと聞けばいいのに、で迎えに来てくれた先生に、明日は何時からですか、土曜日、聖書学校の開校式、こっちは10時ぐらいかなと思ったんですが、8時って言うんです、朝、朝の8時6時には起きなきゃいけないなっていうことで、慌ただしいって言えば慌ただしい丸3日間でしたね。1日が飛行機ですから。そんな開校式でメッセージをするっていうことではなく、開校式の後に持たれた英語礼拝でちょっとだけ挨拶をさせてもらった程度でしたが、この学校、メイ君と書きましたが、あれは間違いでした。あれは実は中国語でメイジュン、美しい村、美村と書く。で美しい村を作っていこうという、中国大陸からインドネシアに移住してきた人たちが4年前から始めた働きの一環として、去年から聖書学校が始まりました。ベンジャミンが、中国名は違うんでしょうけど、ベンジャミン先生がリーダーで、彼は不動産の会社に勤めていたのかやっていたのかで、クリスチャンになったのが19年前、おそらく彼が40代ですね。40そこそこ40になってたのかな。でクリスチャンになった時に、クリスチャンとしてはっきりとイエス様を告白するというか、私は救いを受けましてイエス様を受け入れましたと告白する前に、洗礼を授けてくださいと牧師にお願いしたそうです。自分が今教会に行き始めてイエス様を信じ始めているだけで、もしかしたら自分は投獄されるかもしれない、投獄された後洗礼を受けるのは嫌だから、今洗礼を受けさせてくださいと言って洗礼を受けたの、19年前。皆さん、クリスチャンの迫害は今でもあるんです。中国でもあるんです。みんながどんなクリスチャンも迫害されているわけではないですけれども、迫害は現実です。シリアの南部ではクリスチャンが 何十人も何百人も殺されています。シリア、イスラム教圏ではイスラム教徒がクリスチャンになったら殺されなければならないんです。そういうことが今の時代、私たちが生きている今日この時にもどこかで行われている、起こってしまっているというのが現実です。まあベンジャミン先生はそういう中で、聖書学校に入って神学校に入って勉強して、牧師になりました。そして4年半ぐらい前にインドネシアジャカルタに移ってきて教会活動を始め、でどんどん中国大陸から若いクリスチャンたちが来るようになった。そして神学校を始めました、聖書学校を始めました。今聖書学校で何十人生徒がいるのかな、結構いると思いますね。まあ、インドネシア語、中国語、英語でやってますから100人ぐらいの生徒がいると思います。そして学校も始めました。幼稚園から高校まで、ショッピングセンターの、2フロアぐらいを借りて、2フロアか3フロアか借りてやっています。4年間で。で今すでにアフリカとアルメニアと、そしてインドネシアで同じような活動をしていますが、収入源はコーヒーショップです。自分たちでコーヒー豆、インドネシアの良いコーヒー豆を買い取って焙煎場を持っています。そしてコーヒーショップが9カ所にありました。一番でっかいところが500平方メートルこの建物の1階全部の広さが約100坪ですから、まあ、270平方メートルぐらいですね。この倍あるカフェです。まあね、でもまあ、家賃が安いっていうことと労賃が安いって、働いている人たちほとんどはイスラム教徒です。でイスラム教徒に働いてもらいながら聖書の勉強をカフェの一角でやるんですね。で興味を持ったら入ってくるんです、イスラム教徒が。そういう形で伝道もしていました。4年間で、まあ比べることはできませんが、神様の声に従うっていうことはこういうことなんだなと思わされました。ゆくゆくは同じような活動を日本とアメリカでもしたいということで、ベンジャミン先生が毎日何度か私と話をし、いろんな質問をしてきました。で私が聖書に関してどんな信仰を持っているか厳しくチェックされました、はい、たくさん質問されましたよ。で私が言ったんです、私もたくさん質問するんです。なんかそこでぴったりあったと思ったら余計に質問してきましたね。で私は質問に質問で答えました、あまり良くないのかな聞かれました、あなたはイエス・キリストを信じていますか。なんと答えたと思いますか、私。はい、はい、そんな甘くないですよ私は言いました、私はイエス様を知っています。また聞かれた、あなたはイエス様を信じていますか。私は信じるレベルは超えてるんです、イエス様知ってるんです。ムッとしてますムッとしてるもうなんかねぴったり心が合いましたね、はい、何度も年を聞かれました。で台湾系のアメリカ人の先生、オーストラリア人の先生も来てたんですけど、だいたい感覚から言って年は似てるなって、も私の方が上かなと思って、で私の年を聞いてみんな黙ってしまいましたね。どういうわけはい、いやとにかく信じられないみたいでしたね、年齢。それは私にとっては神様の恵みなんですよ。 で別に私はそんなことをこう意識してるわけ、とにかく私は年齢のことは考えない、自分は年を取ったからという思いは持たないです。皆さんにもおすすめします。年を取ったっていう、私は年を取ったと思わないようにした方がいいですよ。いや本当ですよ。なんで年を取るんですか。取らなくたって来てくれますよちゃんと。いやいや、ほん、いやそうでしょね、勝手に来てくれるんですよ。で来てくれるものは拒まなくていいですよ。でもね、年を取ったっていうと自分は老いたって自分に言い聞かせてるんです、ね、いやそうなんですよ。でそうするとそんな風に行動していくんですよ、知らないうちに。朝起きて疲れたらちょっと休んでもいいんです。栄養のあるものを食べたらいいんですよ。年のせいだと思うからそんな風になっていくんです。
みんな一人一人使ったりなんかするから、年のせいだったらみんな年
のせいだ。そうだね。そう、年のせいっていう風に考えることがもったいないんですよ。でそういう風に考えていると聖書を読むときにもそういう気持ちで読んでるでしょ、ね、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても疲れない、歩いても弱らない、これは聖書だ、私は違う思って読んでるでしょ。あれはごめんなさい。どっか無意識でそうなるんですよ。年は重ねていけばいいんだと私は思ってます。重ねていくと財産なんですよ。神様の恵みなんです。一年一年、一日一日が神様の恵みなんです。それがなんだか悪いことが続いていくように思うっていうことはやめた方がいいです。やめるべきです。別に頑張って俺は気持ち20歳だなんて言わなくていいですよ。気持ち悪いだけですから。そうでしょ、私は年齢20歳です、やめてください、気持ち悪いって言われますよ。そら、そういうことじゃないんです。とにかく私はイエス様によって力をいただいている、神様によって今日生かされている、朝目が覚めることができた、あーと言ってベッドから降りるのに3分かけなくてよかった、3秒で降りられるってね。神様に感謝すればいいんです。まあそんな風にインドネシアで慌ただしい日を過ごし、19日の夜中に戻ってきました。神様は不思議なつながりを与えてくださいました。7月にジャヤプラ、インドネシアのパプア州でお会いした方に連絡を取ったら、お昼ご飯一緒に食べましょうと言って、すごく高級なレストランに連れて行ってくれました。その話の中でその兄弟、まあ、牧師ではないんですけれども弟さんが牧師で、チャールズ兄弟はビジネスをずっとやってきました。ずっと神様に祈るということを大切にしてきました。祈りの働きを陰から支えてきた人です。で、ここで年齢の話になって、彼は私より5歳年下だということが分かり、私をお兄さんと呼んでくれるようになりました。そのチャールズ兄弟から話の最後の方で、10月の末にインドネシアでインドネシア中の祈りの協力会のカンファレンスがあるんだけど来てくれないかって言われました。いいね。いいねっていいかどうか分かんないですよ。またね、24時間かかったら嫌だし。ちょっとずっとお祈りしながら、昨日神様から答えをいただいて、行くことにしました。神様は生きておられます。私たちがこのように集まっているのは 神様がつなげてくれたからです。そして私たちはただ一緒にこの時間を過ごすだけではない、神様によって家族とされたものなのだということを絶対忘れないようにしましょう。だから別にいい格好しなくていいんです。困った時にはお互いに言えばいいんですよ。苦しい時は祈ってちょうだいって言えるんです。そのための家族なんです。でそれは世界中に広がっている家族です。でもキリスト教会と言われるところが家族ではなくて組織になったり、時にはビジネスのようになったりしてしまうことが残念ながらたくさん起こっています。そうすると教会の中で傷つけ合うことが起こります。いやそうでなくても起こるんですけども、教会がシステムになるとき、人の価値が人間によって決められてしまうんです。私はノルウェーに神様が導いてくださったところから、システムを信じてはいけないというはっきりした思いが自分の中に生まれました。システムを作るために教会があるのではない、人数を増やすために教会があるのではないというのは、教会がシステムではないということです。教会は家族なんです。でもそれは言葉で言ってそうなるもんじゃないんですよね。私たち一人一人が本当にそれはそうなのかと考えながら、本当にそうなのだと受け止めていくことが必要なんです。それには時間がかかります。でも諦めないでやり続けていくんです。だから上下関係ではないんですよ。家族なんですから、まあ、あえてね、ここでまた年の話をすれば、年齢の上下っていうか年齢の違いはありますよね。それはやっぱり年齢が上になった人、米寿を迎えた佐藤美希夫さんとかですね、大先輩の道江さんとか尊敬する必要があります。もちろん、ね、陽子さんも、陽子さん80になったもんね、はいはい、あんまり変わんないですからね、はい、それは尊敬する必要がありますし、もちろん尊敬します。でもそれは上下関係ではない。今日の吉脇14章も実はそれに関連しています。神様がつなげてくださったもの、だから私たちはイエス様の思い、謙遜の思い、柔和の思いをいつも追い求めていきましょう。完璧にできるわけはないだろうと思っています。私にはできませんから、完璧はなくても追い求めていく。僕はだからキリスト者っていうのは求道者だなと思うんですよ。本当に求道者、道を求める者というのは、教会用語ではまだ洗礼を受けていない、まだ本当のクリスチャンになっていないけれど、教会の集会に出席する人たちのことを言うんです。教会用語では。でも私にとっては私が求道者なんです。私は道を求めてるんです。イエス様が道なんです。イエス様が道なので、道を求める私は求道者なんですよ。だから私、求道者っていう言葉が大好きなんです。いつも道であるイエス様を求めていきたいんです。あんたクリスチャンじゃないからって思いを持たないようにしています。私たちは神様によって神様の家族のつながりの中に入れられました。それを ずっと伝えてくれているのが旧約聖書全体なのです。イスラエル民族を通して神様はイスラエル民族が私の子供たちだと言ってるんです。私の配偶者だって言ってるんです。何のことですか。家族だって言ってるんですよ。神様が人間を私の家族だって言ってくださる。それがありとあらゆる面で、ありとあらゆる言葉を通して、物語を通して伝えられているのは旧約聖書です。ヨシュア記もそうです。さらにイエス様の声を求めていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたの憐れみと恵みの中で私たち一人一人が生かされて今ここにいることを感謝します。あなたが導いてくださいました。神様、あなたの憐れみがなければこの集まりはありません。あなたは憐れみ深いお方、恵み深いお方、あなたを褒めたたえます。どうか引き続きあなたがお語りください。私たちの心の深くに語ってくださり、どうかご聖霊様の助けによってあなたに従い通すことができますように。 YouTube で礼拝会をご一緒していてくださる皆さんの上にもあなたが臨んでくださり、あなたが親しく語りかけてくださって、内なる人を励まし、その内なる人にイエス様のご臨在を表してくださいますように、私たちをあなたのご臨在に引き寄せ近づかせてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。この14章からいよいよイスラエル民族が神様によってアブラハムにまず約束され、アブラハムと結ばれた契約の中で、この地をあなたとあなたの子孫に与えると言われたことが現実になっていきます。割り当て地、神様によって与えられ割り当てられた地をここで相続地と呼んでいます。相続って皆さん何です？相続どんなふうに受け止めていますか？相続っていうこと、受け継ぐことですよ。受け継ぐって何を受け継ぐんですか？誰から受け継ぐんですか？神様でみんなクリスチャンだな普通財産の相続って言って親から受け継ぐんですよね、普通は。で、僕は親から何も受け継ぐものなくて、借金ぐらいですか、借金受け継いでないですねまあ、身軽なんで僕はありがたいと思ってますけど、親から受け継ぐ土地、ここで相続地って言ってます。そうですよね、神様から受け継いだんですね。神様が約束してくださってアブラハムに与えた土地、現実には名義変更は行われていなかったんです、ね、でも神様の前には決定していたんです。そしてアブラハムにこの地を生き巡りなさいと言われて、アブラハムは一生遊牧民なんです。一生旅人だったんですよ。家を建てなかったんです。定着しなかったんです。神様に言われたから、あなたが生き巡る土地、それがあなたとあなたの子孫のものになる。そのアブラハムから今やヨシュアがリーダーとなったイスラエル民族が受け継いでいるわけです。あ、その土地はね違いますけども、神様が与えてくださろうとしているものがあるんです。ん？なんて書いてありますか、聖書に。イエス様が山上の説教で言われました。地を受け継ぐって、地を受け継ぐんです。なんかその言葉からすれば地球全体みたいな響きがあるんですけど、どこに書いてあるんですか？マタイの5章ですよ。 柔和な人たちは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。地を作られたのは神様です。はじめに神は天と地とを創造された。そしてそれが創世記の一章一節、黙示録の22章になると、新しい天と新しい地が語られています。そして新約聖書全体の中で何度も私たちはイエス様と共に共同の相続人となると書いてあるんです。私たちがイエス様の御言葉に従って柔和を追求していくと地を受け継ぐんだということを私は確信しています。その地はこの私たちが今生かされている地球とは違った地になるようです。新しい地を受け継ぐ。柔和、あ、いい質問ですね。私の受け止め方、柔和っていうのは心の中に平和がある人たちです。私たちの平和はイエス様なんです。心の中にイエス様がいてくださるということを絶えず意識していくと、イエス様に従うようになるんですね。イエス様に従っていくと私たちは自分の感情に振り回されていくことがなくなるんです。だんだんと、いっぺんじゃないですよ、だんだんとなくなっていくんです。その結果イエス様のご性質、愛と平和、喜び、寛容と、9つぐらい聖書に書いてありますけども、そういうものが少しずつ自分の中に生まれていくようになります。普通柔和というと優しいとか穏やかというふうに説明されますけれども、それは外側の行動のことではなくて心が柔和だっていうことを聖書は言っているんです。心が柔和ということは、私の中にイエス様がいてくださらないと私は無理なんです。口に出さなくても顔に出ていたり、顔に出さなくても心にあったり、こんちきしょうとかですね、たまに来るな、ムカつくなとか、いろんな思い皆さん思ったことがあるだろうと思いますよ。そういうものがなくなるなんていうのは頑張ってできることじゃないです。イエス様に従っていくことでイエス様はそのように私を変えてくださる。良い質問ありがとうございます。だから私たちがいつもイエス様を自分のうちにいてくださる神様として崇めていくとき、私たちは地を受け継ぐのです。イスラエルはそういう内面のことではなく、神様の啓示の世界の初期の段階として、一人一人のイスラエル人が心の中で何を持っていたかではなく、アブラハムとの契約のゆえに神様がこの地を与えてくださいました。次のスライド出してくれますか。はい、何度か皆さんこれ見ましたけれども、こんな感じで大体イスラエル民族は地を受け継いで部族ごとに分配されたんです。オレンジ色の部分がマナセ部族が持ったものですけれど、この真ん中の青いのはヨルダン川です。だからマナセ部族のほとんどと、ガドとか書いてあるところは今の、マナセは今のシリアです。でガド、ルベンは今のヨルダンなんです。で神様が約束された土地がこれなんですね。そのようにしてくじ引きで土地を割り当てました。くじ引きで大祭司エルアザルとヨシュアと、そして旧部族ともう一つ半部族のリーダーたちが集まってくじを引きました。マナセが半部族、二 つの半部族って言われてるんです。どうしてかというとマナスの人口が一番多かったからです。でイスラエル12部族って言われるんです。ヤコブには12人の子供がいました。しかしマナセはヤコブの孫なんです。子供ではないです。でマナセとエフライムというのがヤコブの孫なんですよ。非常に興味深いことがここにある。実はこれだけ話してももう1時間経っちゃいそうなんですけど、ヤコブの息子たちのうちヨセフ、下から2番目のヨセフ、ヨセフはエジプトの国で大臣になりました。エジプト人の生活をしました。それが影響しているかどうかは聖書は断定していませんが、ヤコブは自分が死ぬすぐ前に子供たちに対して予言をしました。そしてその中でヨセフの子供たちを自分のところによこしてよこさせて、その日に宣言したんです。この二人は私の子供とする。ヨセフは血を受け継がなかったんです、個人の名前では。でもヨセフは二人分の血を受け継いだんです、自分の子供たちを通して。ヨセフはイエス様の方って言われてますけれども、ここで私が受け取ること、日本人は規則にうるさいんです。自分で規則を作って、自分で作った規則で自分の首を絞めるんです。規則は絶対守らなきゃいけない、少なくとも形だけは。陰ではいろいろ悪いことをやるわけですけど、まあ、私たちのこと言ってるんじゃないですか。多くの日本人の中でこうパワーがあるとかね、権威があるという人はそういうことをやるわけですよ。その結果が私たち一般国民にしわ寄せが来る、そんな風に思ってますけど私は。でも規則には必ず例外がなきゃいけないです。なぜなら人間が作る規則なので不完全だからです。国会議員、国民を代表し国民のために使える人たちがどんどん規則を作ってるんです。毎年規則を作る、絶えず規則を作ってるんです。私たち知らされてないだけです。でしょ、皆さん考えてましたか。国会議員は毎年法律を作ってる。なんで毎年作らなきゃいけないんですか。法律の中には国民のためではないものもたくさんあるんですよ。私たちがなんかコロナコロナって言ってるうちに、なんか LGBT 法案というのが通っちゃいました。2週間ね、LGBT の人たちを尊重して差別をしてはいけないって法案が通って、その時の採決の時に牧師ですっていう議員が賛成したんです。でそれでその映像がこう出ちゃったの、写真が出回ってしまったもんですから、ちょっと大変なんです。でそんなことがある。神様は立法を与えられました、イスラエル民族に。そしてその立法の中で長子、長男が他の兄弟の2倍を受け継ぐということが決められました。これが 100% 守られていたら今の世界は全然違う様子になっていたと思います。でも神様ご自身がヤコブの長男ルベンではなくて4番目の子供ユダを選んで、ユダから救い主が生まれるようにしてくださいました。 何を言いたいかっていうと、神様は規則を作ってご自分で破るっていうことを言ってるんじゃないんです。違うんです。神様は規則、基準を、原則を設けられますが、それを文字通りに、文字にこだわってしまうと間違えるよっていうことです。文字は人を殺すとさえイエス様が言われました。しかし霊が人を生かす。旧約聖書に与えられている律法、一番大事なのは律法の霊です。スピリットです。文字ではない。その文字を通して神様が何を言っておられるか、神様の霊を受け取ることが大事なんです。皆さんそういう体験をしたことありませんか。私はそういうつもりで言ったんじゃないのに全く誤解されてしまって人との関係が切れてしまったとか、仲が悪くなってしまったとか、みんながそうではないかもしれませんけど、そういう経験をした人はいると思います。私たちは自分の不完全さのようにゆえにそういう経験をします。しかし神様、完全な神様が語っておられるお言葉を、文字の羅列、規則の、まあ、集まりと捉えてしまうと神様のお心を見失ってしまうんだと言ったのがイエス様です。あなた方律法学者、パリサイ人、あなた方はブヨは越しているが、ラクダは飲み込んでいる。ありえないことが起こってしまっているってイエス様が言ったんですよ。別に文字通りラクダを飲み込んでるわけじゃない。そんなことできる人いないでしょ。でもそれはパリサイ人、律法学者だけではなくて私たちも同じなんです。気をつけないといけないんです。だイエス様を通して神様ははっきりと教えていてくださる。私たちにとても重要なのは文字を暗記することではなくて、聖書の御言葉を通して語っていてくださる神様のお心を、スピリット、聖霊様を受け取ることなんです。だからここでイスラエルが地を相続するのに、神様の約束に従ってアブラハムに約束された土地をいよいよ自分たちで所有していくのに、突然のようにカレブという人間が登場します。カレブはユダ族に入っていました。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。ケナズ人っていうのはエサウの子孫なんだそうです。聖書を読んでいくと、エサウの子孫、エドム人です。でもどういうわけかカレブはいわゆるイスラエル人のヤコブの血統ではないけれども、エジプトで奴隷になっていた家族の一人だったんです。ヤコブが一族老頭を連れてエジプトに行った時に、このカレブのお父さんお母さんも一緒について行ったということが伺えます。いろんな学者がいろんなことを言ってますけれども、カレブのお父さんがケナズ人でも、お母さんがいわゆるヤコブの子孫だっただろうと、まあそれは大いにありえますね。でもはっきりは分かりません。いずれにしても純粋な血統っていうことにこだわっていないところがポイントなんです。神様は私たちが純粋でなければ受け取ってくださらない方ではなくて、神様の契約に従う者たちに恵みを施してくださるっていうことなんですよ。神様がこの相続地を与えられたっていうのは、全てが神様側の恵みだということです。 ユダヤ人が相続したといっても、それはどこから来たんですか？アブラハムでしょ。アブラハムはなんで地を相続したんですか？なんで神様に約束されたんですか？なんで？お？え？え？選ばれたから。選ばれたから。なんで選ばれたんですか？恵み、恵みしかないですけどね。大事なこと忘れてませんか皆さん。従い通したから。アブラハムは信仰の父と呼ばれています。その信仰はどういうものだったか。神様に従うものだったんです。神様がイサクを捧げなさい、犠牲として殺しなさいと言われた時に、朝早くに起きて、アブラハムは3日間歩いて旅をしました。人間的に考えると、いつでも引き返すチャンスがあったと言えば言えないことはありません。でもアブラハムはずっと従順を通したんです。従い通したんです。それを神様は義と認められたと書いているんです。アブラハムの信仰というのは神様との関係の中で、神様が言われたことは絶対だ、神様が言われたことには従う、たとえそれが自分の一番愛するイサクを殺すことであっても神様に従う、たとえ殺しても神様はイサクを生き返らせてくださるだろう。それがアブラハムに地が与えられた基本なのです。法律とか遺伝とかそういうことではなく、神様はご自分に従ってくる者、従い通す者たちに考えられないほどの祝福を、そして、まあ、遺産ではないですけど相続を与えてくださるということなんです。カレブは少なくとも半分イスラエル人ではなかった、ユダヤ人ではなかった。しかし彼は従い通しました。従い通す、これは簡単ではないんです。最初にイスラエルがエジプトから出てきて1ヶ月半ぐらいして約束の地に入ろうとしていた時、モーセが12人のスパイを使わしました。ヨシュアとカレブはその2人でした。12人が帰ってきて10人が言った。確かに乳と蜜が流れています、でもそこに住んでいる人とは巨人で、どうやらその当時2メートル3メートル4メートルの巨人がいたらしい。私たちはその前にはもうバッタみたいな存在です。大げさに言ったんだと思いますけども、それによってイスラエル人みんながこんなところに行くな、なんで我々はわざわざ死にに行くんだ、そんな恐ろしいところに行くぐらいならこの荒野で死んだ方がマシだと自分たちで決断したのです。そうして40年、神様はイスラエル人荒野を旅させました。イスラエル人はこの荒野で死んだ方がマシだって言ったんですけど、神様はその時に彼らを殺すようなことはなさらなかったんです。40年生かしたんです。というか40年かけて初代が死に絶えるのを神様は待ったんです。そこから40年が一世代という考え方に一つには出ています。いずれにしても神様が願われるのは従うことです。従い通すことです。ヨシュアとカレブは他の10人が言っているのに、自分たちは衣を引き裂いてそんなことはない、神様が共にいてくださるから必ず勝つことができる、いいですか、現実を否定したんじゃないですよ。そんな巨人だなんての嘘っぱちだって言ったんじゃないですよ。いや敵は手ごわい、しかし神様が共にいてくだされば必ず勝利ができる。私たちはこの信仰を 握りしめましょう。私には力がない、でも私と共にいてくださる方がおられる、万軍の主、作り主の神様、イエス様が私と共にいてくださる。だから私はどんなことでもできる。これは一人一人の決断なんです、ね、一人一人の決断なんです。私が皆さんのために決断することはできないんです。私はこのイエス様に従って従い通そう。私に力がない、何度もイエス様に失望させてしまった、でも私は諦めないで最後まで従っていく決心を続けていく、これこそがキリスト者の在り方だと、求道者だと私は受け止めています。道を求め続けていく、迷うことがあったとしても、ちょっと逸れてしまうことがあったとしても、道であられるイエス様を求め続けていく。彼はそれをヨシュアに訴えました。あなたも覚えてるでしょう、あの時のことを。45年前、10人の人が全部神様に逆らった。その結果多数決でイスラエル民族は40年間荒野をさまようことになった。しかし神様はあなたと私に言われましたよね、従い通したからお前に相続地を与える、今ください。85歳になりました、85歳になりました。しかし気力は衰えていない。もうここで私は声を大にして言いたい、ね、気力は衰えていない。笑ってちゃダメですよ、みんなも気力をもらっていくことです、ね、気力ってのは うーんとかキーとかだってダメですからね。イエス様、あなたが私の力です。神様、あなたは私の逃げ場所です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。この言葉私は何十回何百回言ってきたことでしょうか。特に2011年大震災の時にその言葉が持っている力を私は味わわせてもらいました。疲れ切って足が立たなかった時に、神は我らの酒どころまた力、その言葉を告白し続けて体に力が与えられるのを私は経験したんです。皆さん、神様の御言葉は生きていて力があるってみんな知ってますけど、どういう意味か。それはあなたの体にさえも神様が力を与えてくださるっていうことです。だから俺も年を取った、私も老いたって言っちゃダメなんですよ。それ人間の計算でしょう、違いますか。そうですよ、人間の計算で生きていくんですか。違うんです。私たちは信仰によって生きていくんです。イエス様に頼って、天のお父さんに頼って、従い通していくんです。これ私にはできない、あなたにできるできないの問題じゃないのよ。神様が何をしなさいと言ってるからなんですよ。神様の時に私なんかにできないことを言われるんですよ。そう、信じるってことは神様が私と一緒にいてください、神様が私とつながっていてください、それを受け取ることですよ。だから関係だって言ってるんです。で、神様はその時に私たちに力を与えてください。カレブはその力の中に生きていた、だからこういうことができた。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。いやー、なんか壮健美茶とかってお茶がありましたけどね。壮健です、いい言葉だなと思いますよ。私も壮健ですよ、ね、皆さん私のことだけ言ってるんじゃないですか。 あなたは何を言うかということを聞いてるんです。あなたはどっちを選びますか。いやちょっとこの頃ねあちこち痛くなってきましたとか疲れやすくなりました。疲れやすくなったんなら工夫しましょう。栄養が足りないんです、おそらく。ちゃんとした水を飲んでないのかもしれません。神様が私たちの力であられることは間違いのない事実です。そして神様が主を求める者は新しく力を得ると約束していてくださることは間違いのない事実です。ですから私この頃力がないなと思ったらそこをチェックしてください。私は主を求めているだろうか、それとも主が私は何もしなくても全部やってくださることを求めているんだろうか。主を求めることは私たちが努力をしなければいけない部分です。カレブは私にあの土地をください、くださいって言ったのは取りに行かせてくださいって言ったんですよ。そこに行って戦争して勝ち取る許可をくださいって言ったんです。あなたが取ってくださいって言ったんじゃないんです。そこでそれでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンをカレブは勝ち取りました。ところがそのヘブロンはアナク人、巨人だったんです。アナク人は2メートル以上の巨人だった。その中で最も偉大な人物アルバという人が治めていたところだった。それを85歳のカレブが勝ち取りました。いや今日は年の話たくさんしちゃいましたけども皆さんそれだけ覚えないでくださいね。覚えるべきは主に従い通すことです。神様が私たちの力です。難しい時にこそ目に見える状況が私の信じて期待していたことと違うように思える時にこそ神様を信頼して従い通す。結果がどうであれ私たちがすることは結果を作り出すことではなく神様の約束を信じて従い通すことです。やっていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたの恵みと憐れみに心から感謝します。カレブの証を感謝します。ああ天の父様、どうか私たち一人一人を助けてください。これは聖書の物語だと片付けることがありませんように、これが私の現実なのだとあなたから受け取っていくことができますように。神様どうぞ一日一日一瞬一瞬自分の感覚に頼るのではなくてあなたのお言葉に従い、あなたの語ってくださることを受け入れてそれに従って歩むことができますように、ご聖霊様助けてください。この日本を憐れんでいてくださる天皇父様、どうか石破総理にあなたが御声をかけてくださって、いろんなことが言われていて何を信じていいか分かりませんが、しかしとんでもない決断もしているようです。ビル・ゲイツの財団に何十億というお金を約束した、とんでもないことだと思いますが、神様どうか願わくはあなたがそれをひっくり返してくださいますように、何よりも石破総理に語ってください。あなたの御声を聞いて従うものとしてくださいますように、どうかあなたのご慈愛が国会議員一人一人に、また福島県知事に、福島県議会議員に、いわき市長に、いわき市議会の議員に注がれますように。父なる神様、天皇ご夫妻をお救いください。あなたご自身のご臨在を表してくださって、あの優れた人格を持つ人たちがイエス様あなたを主として神として崇めますように望んでください。これからいろんな方々が来てくださいます。9月早々には台湾のチーム、 そして10月にはノルウェー人の退職した宣教師、11月にはノルウェーからのチーム。神様、どうか私たちの心を目覚めさせてください。あなたの前に本当にあなたに従っていく気持ちを新しく持たせてください。イスラエルに、エルサレムに平和が来ますように。イエス様の御名を呼んでお祈りします。アーメン。Thank you.
願いします。天のお父様、今週誕生日を迎えられるお一人お一人を感謝します。あなたが一人一人の人間に命の息を入れ、生きるものとしてくださいました。お母さんの胎の中で一人一人を綴り合わせてくださいました。褒めたたえます。26日誕生日の礼しま、天のお父様、あなたがこうして生かしていてくださる、誰かの祝福としていてくださること、その存在をもって誰かが励まされてきた、慰められてきたことを感謝します。ますますあなたが家姉妹を強めてくださり、力を与えてください。どこにいてもあなたの愛が平安が人々に伝えられていきますように用いてください。必要のすべてが満たされますように。また27日マリア姉妹が誕生日です。さまざまなことがあるようですが、あなたがマリア姉妹の信仰を保っていてくださることを感謝します。天のお父様、どうか姉妹の心と思い、霊と体を新しく祝福してくださって、あなたの与えてくださる良きものがあふれますように。またマリア姉妹を通して人々がイエス様のあなたに出会いますようにお願いいたします。30日霊子姉妹が誕生日です。ありがとうございます。神様、あなたは私たちをいつも背負っていてください、助けていてくださる方、あなたを褒めたたえます。霊子姉妹の健康も、また霊も魂も、あなたの御臨在でますます新しく祝福してください。すべての必要が満たされ、特にご主人がイエス様、あなたにお会いしますように、そして霊子姉妹の喜びの満ち溢れますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。